はい、モンゴルナイトフィーバー。
え、もう始まっちゃいました。でこんな始まり方っていいの？
あのもう前段でダラダラダラダラするからね。もう始めようと思って。
すいません、ちょっと今日低気圧来てるから変なテンションになっちゃってるんですけど、ね、情緒が乱れてる。
ちょっとモンちゃんの様子が今日おかしいのでちょっときっちりやっていこうかなっていう。
なるほど、確かに今日昼にすごいテンション上がっちゃって、うん、ずっと徳永英明歌っちゃった。
よくわかんないと思うんですよね、うん、ちょっと怖いです今日。
いや今日吉と出ると京都出るか。
今日どうするんでしたっけ。今日どうするんですか今日ね。そのモンゴルナイフが、
そうですね、うん、え、私が
東京と話したいことがあるっていう、
ね、いやもう今日は多分2019年12月21日じゃないですか。
違いますね。
いや、でも公開されてる。
ああ、公開されてる日がね。
なので、はいはい、もう年末じゃないですか。
僕は？なので、ちょっといやいやいや紹介する段に行くのかなと思ったら、一個このまま進みそうなんですけど。
ちょっと紹介しようと思ったんですけど、ちょっとあまりにも自然だから忘れちゃった。なんかあのもう年末だから今年を振り返ろうかなってみんなやってるじゃないですか、うん、いろんなラジオで。
だから
あ
の紹介なのよ。え、で紹介しよう、まず。
いや待ってください、紹介も置いといて、うん、だ
から置かない置かないよ。まあいいや。
だから振り返りたいなと思うんですけど、私結構今年のこと忘れちゃったんで、うんうん、ちょっと代わりに今年のこと紹介してもらおうかと思って、友達である魔男の安美野さんに来てもらったんですよ、うんうん、
はい、よろしくお願いします。安美野です。
ありがとうございます。
すいません、もう気づいた人もいるかと思うんですけど、今日はゲストがいます。
います、うん、ね、何に受けてるのか
分かんない、全く分かんない。ちょっと大丈夫け、
今日情緒がやばい、なんか面白くて泣けてきちゃった。
何にもまだ面白いこと起こってない。じゃああれね、もう最後だから、
はい、
今年1年振り返ろうと。
そうなんです
よ。そういうラジオにしようと、
はい、
いう話なんですね、うん、
はい、
これどうすんの。もうい
や、私今年の振り返りメモ書いてきました。
じゃあそれに合わせて僕の知ってることを言っていけばいいんですね。
あの今年はですね、2019年、うん、え、私だけ喋っていいんですか、山口さんはないですか。
あるあとで言うか、行こう、
モンゴルナイフちゃんの今年の1年は破壊と挑戦の1年でした。
ちょっと待って、ちょっと待って、
3等分
形式でいく。
富山光一と同じことや
ほんまや、バテって、マジですよ。
自然に書いてたんですけど、
政見放送じゃ
ない。違うよ、あの自然の
富山インストルス
だ
って。
違う、
どうしたの。
日本転覆を考えてる人の話じゃないです。いや今年はやっぱり自分は、うん、前半の方は結婚式があったから。
ああ、そっか、今年結婚したん
か。はい、あの、いや去年末に結婚したんですけど、今年は結婚式があったので、前半はもうめちゃくちゃ痩せなきゃっていうので、
うん、
本当にラーメンとか米とか全部封印して、うん、なんか卵とかささみだけで生きて筋トレばっかりしてたんですけど、うん、ちょっともう結婚式終わってからやっぱそういう概念を破壊して太んなきゃっていうことで、う
ん、太んなきゃではないけどね、まあ、
別にそうですよね、
うん、一生懸命昨日もほら安美野さんと一緒に野方ホープ行ったりして、
ああ、ね、
夜12時なのにラーメンと米を食べたりとか、
ららそうですね、
デブに励んでたんですけど、やっぱそういう自分の痩せなきゃっていう、 こうちょっと美の概念を破壊して、うん、
美の概念の破壊
やっぱり自分を破壊するっていうことをやっぱ励みました、2019年は。
何で、ね、ちょっと待って、
すごい
概念的な話だろ。
見方がすごいです。
すごい
ラーメン食ったって話だけど。
あとはね、あとやっぱり突然食物アレルギーがいっぱい発症して、
あ、そう
な、好きな食べ物が一気に食べられなくなったので、
はいはいはい、
あの甲殻アレルギーになっちゃったんですよ。
おお、
エビとかなんかカニとかが食べられなくなって、むしろ主食だったの、主食っていうか親とかからいっぱい送られてくるからすごい食べるな。
そうですよね、北海道なんですからね、
海産物は。
もうエビフライの尻尾まで噛む人間だったのに、うん、それを食べたらもう喉がチクチクしてきて、顔に赤い点々が出てきて、
あ、そうなんや、
気管支がヒューヒュー出して、でなんか大丈夫かなと思って、まあ、みんなで旅行行った時に、うん、なんかオマールエビのスープが自販機にあったから買って飲んだら、
うん、
普通に喉が痒くなってヒューヒュー言ってきちゃって、
おお、
いや、すみません、これで助けて
助けられへん、
助けて、
医者だけは助けられんの。
そうですね、あれは残りの分は僕が飲みました。
ほんと2口ぐらい飲んで、安美野さんで譲渡して、でも食べれないもの、あと最近だとちょっと卵も食べれない疑惑があって、
う
ん、
ああそう、
卵めちゃくちゃ好きで、そのダイエットしてる時とかももう1日に8個とか食べてたんですけど、
ダイエットしてる
の、それは食いすぎだと思うんですけどね。
高いよ。
いやめっちゃ
コレステロールだって。
卵いくら食べてもいいってなんかあの PHP から出てる本に書いてある。
まあどこまで信用できるか分かんない。分
かんない。
いやいやいや、まあ卵はコレステロール問題ないらしいんですけど、
はいはい、
なんかまあ糖質が低いからめっちゃ食べてたんですよ、うんうん、あと煮卵もめっちゃ好きで食べまくってたし、うんうん、会社の冷蔵庫にいつもストックして食べてたんですけど。
そうですね、セブン行くといつも買いますもんね。
そう、これ大、うん、これが一番だって言って買ってたんですけど、でもある時なんか家で目玉焼き食べてたらうわってなってえずくんですよ、卵を食べると。なぜか
食べるたびにってこと。
はい、それなんかえなんでなんでこうおかしいなっていっぱいいっぱい食べたらいっぱいえずいて、えこれ私の体卵 NG になってると思って、うん、うん、ちょっと会社でなんかアレルギー体質のなんかアレルギーの経験が豊富な加藤さんっていう先輩なんですけど、うん、うん、加藤さんもめっちゃアレルギー、キュウリも食べれないし果物も食べられないし、
そばも食えない。
そば食べたら死んじゃうらしいです ね。
一回あの加藤くんとロケ行くときに、はいはい、近くにそば畑があるかどうか確認したことある。
あ、北海道
近くにあると、うん、あの死んじゃうっつって。
あ、もう直す以外もダメなんですね。
そば感がある空気ダメらしい。
へえー、
そうそうそうそう。
じゃあ加藤さんにそば粉を持ってって顔にパンと投げたら、もうあの死ぬ。
そう、殺人者
が。そう、なんか前あったじゃないですか、そみのさんも記事でそば粉を使う記事があった。開けはしないけど、
あった、あった、
もし開けそれそば粉開けるんだったら会社休むんで教えてくださいって
言われた。言われた。
そうそうそう、
言われた。
マジなんだから
本当にやばいんだと思ってたら、うん、自分もアレルギーになってみて、あ結構やばいなと思って、
うん、はいはい、
で加藤さんになんかちょっと卵食べるとえずくんですけどこれアレルギーですかねって聞いたら、うん、ちょっと始まりっぽいから控えた方がいいかもねみたいな感じアドバイスいただいて、もう絶望してて、うんうん、今まで好き卵なんて本当に本当に好きな食べ物だったのに本当に好きな食べ物だったのに。
何泣いてんの。
いや食べれないってマジかわいそうと思って。
いや確かに卵はあれですよね、
そのほぼほぼ使うよ。
そうですよね。それってあれですか、例えばクッキーとかにも卵って入ってるじゃないですか。
でもひどくなってきたらもうそれも食べれなくなっちゃうんでしょうね。
あ、今のところそのゆで卵というか、
そう結構生っぽいやつを食べるとううっって、うん、だって昨日もラーメン食べてたらそうなんか普通にゆで卵おいしそうって言って汁絡めて食べたら、うん、ってなっちゃってなんかかわいそうみたいになって安野さんが残りの卵持ってっちゃったんですよ。
なんで分かってるのにあの具を全乗せしたのかが分かんなかったんですけど、
ね、いやいやいや大丈夫だと思ったらなんか
いや加藤さんにアドバイスされたんですよ、ね、控えなさいって
、
はい、いやでも見たら食べたくなっちゃうの、好きなんだもん。好きなもの我慢するなんて辛いよ。
まあまあ辛いですけどね。
まあそれはかわいそうだけどね、う
ん、まあそんな感じで食べれないから、うん、でもそうやってもうこう自分の元を去ってた食物のことにこうやっぱり思ってたってしょうがないから、もう去るもの追わず、いや昨日追ったけど、
そうですね。
でもね、だから今まで食べなかったものを挑戦しようと思って、
うんうんうん、
最近はちょっとパクチーを噛んでみたりとか
代わりとしてはだいぶ違うと思いましたね。
いや苦手なものなんか白子を噛んでみたりとか、今まで苦手であんまり食べなかったものとか挑戦してるんですけど、うん、普通にゲボ吐いちゃいます。
ないやねん。それが今そこまでが今年ね、
今年
来年食べていこうとかじゃなくて、うん、もう今年食ってゲボ吐いたってこと、
ね、はい、で来年はもっといっぱいいろんなものを試していきたい、
ね、試してゲボ吐いていくっていうことね。
そうそう、食べれないものいっぱいまだあるんで。
どんなのがあるんですか、例えば。
いやちょっと内臓系あんまり攻めれてないですね、牛の内臓系。
おお、それ焼肉とかもってことですよね。
あんまり試してないんでちょっと試していきたいですね、うん、
へえ、
内臓か。
そうそう、カルビ至上主義だからちょっとあんまり内臓系とか食べたいから。
ハラミとかもそうなるっけ。
ハラミは横隔膜でした
っけ。そうですね、一応内臓ですね。
あ、そっかそっか。
今年はちょっかい出していきたい、来年はね、はいはいはい、うん、食べたことないものこれを機に。
なるほど、確かに好き嫌いで言ったら一回バーグでモンゴルナヤさんが生コクって泣いてるのを見たことがあります。
え、そんなあったっけ。
なんか自分の席で生コクって、
ホヤだ、ホヤ、
ホヤ、ホヤ
か、
ホヤ食って泣いてた。
そうだ、なんかめっちゃうまいよって言われて、はい、このホヤはうまいって言われて食べたんですけど、うん、食べるまでにすごい時間もかかったんですけど、う
ん、その間に悪なったんちゃう。
え、 あ、そういう鮮度の問題ですか。いや、私青森で取れたてほやほやのホヤ食べましたけど、うん、めちゃめちゃまずくてゲボリ。なんかなんか
しょ、な
しょっぱいマンゴーみたいでこうなんかブブって書いちゃって、今これ音で表現してわかんないか。
わわわわわ、わかるわかる、大丈夫大丈夫。
いや、すごい気持ち悪かったな。ホヤホヤはダメかも。貝類以外になんかアンタッチャブルなものって、赤貝とかも食べたことないし、粒もあんまり食べたことないかも。
あ、そう。
もうホタテばっかり、ホタテ。
なんか北海道出身なのに意外と海産物嫌いなやつが多いんですね。
あ、そうです。あ、確かに、うん、いや、親が生ものダメ派なんですよ。
ああ、そうなんよ。
焼肉とかもお父さんなんか牛の気配すんなって言って、やっぱり
牛やもん、まるまる牛やもん。
気配って、
気配
って
なんかすごい牛
の気配、逆に消してる方やね。じゃあその焼肉
なんか気配がすごいって言ってて、うん、焼肉とかも正直高校生ぐらいまで全然親と食べなかったし、うん、お母さんが生ものを食べたら水銀中毒になるって言ってあんまり家で生ものを食べ
なかった。ここはどうやろうな。
確かにちょっと思想が強すぎる。
思想が強いな今の。
いや、家族が本当に思想が強いので、うん、そうそうそう、だから
そう
だ、ね、ちゃんとお寿司とか食べたらもしかして東京に来てからかもしれないです
ね。そうなんや。
あともう生のさ、鮭は食うなとかすごい言われてたので。
それ なんで、
なんか寄生虫がいるから食べるのみたいな。まあ本当にいるんですけど
ね。まあまあまあ、そうですけどね。
だからサーモンとか食べる文化全然私の中なくて、東京に来てあんまり食べないですね。
今もそう
なの。今も全然食べないです。寿司屋とか行ってもサーモンみんな頼むの見て、あ、生で食べれるんだ。
じゃあ今度その最近ね、このラジオちょこちょこロケじゃないけど、うん、はいはいはい、なんか行ってなんかしてその感想を言うみたいな
って、ああ、行ってますよね。
その寿司屋でも、
あ、確かに、ね、下坊音が入っちゃうかも。
そ
う
そ
う
そ
う、
いや、そこはカットして
るんですよ。下坊寿司あんが、
それは目的下坊じゃないでしょ。食えるかどうか、
まあ、食えるかどうかやけど、はい、まあそのおまけとして下坊、
おまけとしてですね。
いやー、そういう感じでね、やっぱ来年も破壊していきたいですね。やっぱ自分の固定概念。
まあまあそれはいいことですね。
今まで食わず嫌いだったんで、
うん、なるほどですね。そ
う、みんなでご飯行くときも嫌いなものにならないようにめちゃめちゃ誘導してたりとかしたんで、そこ行ったら嫌いな食べ物あるな、
そういう破壊やったよね。
はい、
なるほどですね。
そうそう、
マジで壊してるのかと思ったら何か
やる。いや、そんなことない。自分の固定概念破壊していこうっていう、うん、まあ、体も壊したんですけどね。なんかある時に会社の鍵をこう閉めなきゃいけない時があった
ので
、
あ、はいはいはい、
撮影に行くから、うんうん、何日か前こうカットしゃくれるプラネット の, あのぬいぐるみをこうプレゼンしに行くやつで、
うんうん、
はい、会社に早朝に来てなんか荷物だけ取って出てくみたいな感じだったから、うん、あの会社の鍵を閉めてから出てったんですよ、うん、
はいはい、
その時にみんな両手塞がってたん で,、うん、で私自分その日会社の鍵どっか遠くに置いてたからすぐ閉めれなかった。休みのさんに借りたんですよね。
そうですね。
で、
う
ん、その休みのさんに借りた会社の鍵って休みのさんの家の鍵とかも全部くっついて
る。ああ、なるほどなるほど。
なんか、はい、得体の知れない鍵いっぱいついてて、でそれをなんか
今それいいよ。
いいでしょそれ。
いやなんかチャリなのか金庫なのか分からないですいっぱいなんか。
あ、そう、まあ、僕は、ね、全部まとめちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
めんどくさいんで、
はい、
でそれをこう借りて会社の鍵閉めて、なんかダウンジャケット着たらそこのポッケにチャッと入れてチャック閉めたんですよ、
うん、
でそのまま1日が過ぎて、でなんかあの山口さんがもう今日疲れたから早く帰りますみたいな感じでなんか出てた日あるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
古着屋に行ったりするって言って、
うん、
でそしたら会社出た直後友達から「え、有楽町でさカラオケしてんだけど来ない」みたいな感じで来て「え、行く行く」って言ってすぐカラオケに行ったんですよ、有楽町で。おうおうおう。そしたら行きつけになんかもういっぱいなんかウォッカ、レッドブルウォッカいっぱい机の上に置いてあって、うん、なめなめ
チャラいな、
ね、なんか3杯だなといたよって言ったよっしゃ行きつけの3杯って言って飲んで
行きつけ
駆けつけの、ね、行きつけは店だから
これ。私でも、うん、それでガーッと飲んで歌ってたんですよ、うん、あの粉雪
だけレミオロメン
曲までは別にいいですけど、
多分来ない
ですね。そんなガーッという勢いで歌うもんじゃない。友達のストーリーを
しっとり、
そう、友達のストーリーを見るとなんか粉雪を何回も歌ってるんですけど、うん、
はい、
そしたら急になんかスマホが光っててなんか安美乃さんなんか LINE のから電話来たんですね、
うん、
もうなんかカラオケでわーってなってる中で友達が歌った声出たら、なんか、あ、もしもしモンゴルナイさん、今大丈夫ですかみたいな、
そんな感じですか。
ゴリラ
ゴリラ人から見るそういう感じなのかな。
なんかそしたら なんか今大丈夫ですかって言われたんで、え、全然大丈夫だよな感じで、おパピーな感じでいたら、うん、なんかちょっと深刻そうな声色だなと、ちょっと廊下に出たら、うん、すいません僕の鍵持ってますって感
じデクノボーちょっと待ってデクノボーじゃん
違う、
坊ちゃん、
いや分かんないです、僕ちょっと自分のそう思われてんだったら別にそれでもいいですけど、はい、
なんか僕の家の鍵持ってませんかね
ゆっくり喋る人やったかなまあまあそれでね、は
い、じゃあいやそんなの持っていくわけないじゃんみたいな、え、ないよっていう最初の、
いやそうです、最初なんかないって言ってましたね、うん、
ほんで、うん、そしたら部屋に帰ってカバンの中にいるの多いなと思って、うん、コートのこのチャックチャッて開けて触ったら、うん、チャリって言って、
まあ、あるね、
あ、夢じゃない、夢じゃない、私泥棒になっちゃったんだと思って、うん、でも割とあのその時ごめんって思ったんですけど、でも今有楽町から移動しなくねえなと思って、うん、でもなんか持っていかなきゃいけないと思ったら、安村さんの家の方までじゃあ持っていくかと思って、で今どこにいるんですかって言ったからカラオケって言って、
そう、あの本当それ以外教えてくれなくて、
どこのカラオケとか
も、そう、そのだから中間地点とか、ま、何だったら僕が通りに行こうかなって思って、ね、はい、すいません今どこですかって言ったら、うん、カラオケって言うだけで
どんだけの感じでカラオケ
それ場所を一切教えてくれなくて、
いやいやいや、なんかすごい女子会だったから、うん、そこの場所にもし休みのさん来たらなんか、うん、こうみんなキャーってなるかなと思って、
いやまあちょっと出て受け取った
よ、なんかかっこいい人来てキャーってなって
なんでそこの部屋また完全に真似切れてんのおかしいやろ、ちょっと自分が出て受け取ってそれでバイバイでええねん、
いやなんかもうあの飲酒すると判断力が著しく低下するじゃないですか、
まあまあそうやね、
だから運転もしちゃいけないし、うん、大事なこともそういう時に決めちゃいけないんですよ、
まあまあそうね、
だからちょっとその時判断力がめちゃめちゃ鈍ってて、うん、あ、じゃあなすみやさんと届け行きますって、なんかカラオケのところからパーッとなんかあんまり荷物も持たないで飛び出して、おう、なんか行ったらちょっと LINE 見たら中間地点で行きましょうみたいな感じで来て、うん、そうそう、中目黒でって会社のと最寄りの駅でって来たんで、うん、わあ全然中間じゃねえと思って、
い
やだって
どこにいるか知らないんでその、ね、多分あの中目黒だったらそのお互い多分行きやすいところだろうと思ったんですよ、うん、なぜなら場所を教えてくれないから、
ね、
謎解きでしょ、
一切情報がなかったんですよ、ただ酔っ払ってる以外に情報が何にもなかったんで、
なるほどね、こうやって謎が解けていくどんどん昔のことを、それでなんかあの、うん、急いで持って行ってこうやって渡したんですけど鍵を、うん、それでなんか、あ、めっちゃでも安村さん凍えさせちゃった、寒い思いさせちゃったと思って、うん、すいませんすいませんごめんなさいごめんなさいっていっぱい LINE したんですけど、うん、定期的に友達とこうやって LINE こうやって交互にやってたからスタンプとかめっちゃ間違って爆笑してるやつとか
めちゃめちゃ煽られてるなと思って
本当にすいません
あのカートマンが笑ってるくられてきて
もう、ね、分からんもんなこっちは、
いや本当そうですよ、もうびっくりしましたね本当に、
すいませんすいませんって言った後に、うん、で鍵渡してごめんなさいって帰った後に、うん、で私もいっぱい謝ったんです、本当すいません、うん、寒い思いさせちゃってごめんなさいみたいないっぱい言ったんですけど、うん、そんなに大したことじゃないですよってこう LINE で来たんで、
あ優しいやん、うん、そこはやっぱ ね、まあ、ね男の余裕やわ、
で、あ、うん、そうだよなと、私もなんか大したことないと思ったけど怒ってたらどうしようと思って謝ったから、あ、同じ気持ちなんだと思って、うん、あ、てかなんかあの私安美乃さんと同じ気持ちだったんだと思って嬉しくなって、うんうん、私も大したことないって思ってた、よかったって送ったら、
うん、送られてきた、その時めちゃめちゃ腹立ちましたけど
煽ってん
の、いやこっちがね言うのはいいですけど大したことないんで気にし、それめちゃめちゃ本当に会った時本当に恐縮してたんで、うん、なんか逆に申し訳ないなと思ったんで、いや全然いいですよって言ったんですけど、うん、その後 LINE はめちゃめちゃ舐めてた、
いや私もやっぱりあの、
う
ん、会社の上司じゃないですか安美乃さんの、
そうよそうよ、
だから私がこのごめんなさいごめんなさいってすごい言い続けてへこへこしてたら、うん、やっぱり逆に罪悪感を抱かしちゃうかなと思って、
まあまあまあそれはそうやわ、それはそうや
っていう発想の転換で、あの私もなんか大したことないって思ってました、よかったってなんか、うん、アイスブレイクのつもり
で、アイスブレイクじゃない、アイスブレイクは長い話の前にやる、
すごい早かったんですよね、その気にしないでくださいって言った後にもうそのワンターンで、そうですよね私もそんなことないと思いました、
反省の覆りが早すぎる、
でなんかこれその時は今酔ってるから忘れちまうだろうなと思って、うんうんうん、 今なんか友達のところに戻りながらちょっとメモしますって言って LINE にメモ残そうと思って、うん、メモ
あ今日会ったことって
こと、はい、うん、なんか文字なんて書いてたかな正確なの忘れちゃった。
言っていいんですか。
まあカットするかもしれないから、何、うん、
あの僕もちょっと正式なあれは覚えてないですけど、うん、あの鍵を持ってきて小屋の前で、
うん、
小屋の前で小声さしたってメモが残ってて僕とモンゴラヤさんの LINE に最初僕それ見た時意味が全然わかんなくて
そうなんかどういうこと小屋
いやわかんない。後で聞いてみたら、うん、あの小屋っていうのは僕のアパートのことでで〇っていうのは僕のことだ
った。
やすみのさんの家はボロいって噂で聞いたんですよ、
う
ん、
まあそうですね、ボロいです
もん、まあ、僕も行ったことありますけど、はい、まあ結構古い
です、ね、そうですね、もうあの壊されますし、
うん、そうやって聞いて壊される家か小屋かって思って、
いや、まあ、小屋はね、あの100歩譲っていいです、うん、あの小屋なんでね、実際のところ、うん、ただ、うん、って
え
人のことを扱いすなって、
ごめんなさいごめんなさい、なんだろうな、なんかすみのさん結構仲良くなったからなんか気楽に、うん、送っちゃいますね。
いや気楽に送
る、気楽じゃん、でもなんかちょっと違うもんよな、
なんかちょっと違う
気楽ってそういう間からじゃないと、
うん、そうか、じゃあそんな感じでじゃあ今年のベスト3の方に戻りたいと思う。
いやもう戻れないよ、
確かに
今何本やってる、
強いな、今何
本46分
じゃん、いや今日カットするとこ多いから、
まあ多いね、
多いからね、確かに、
もうこれモンちゃんのベスト3が今から始まるってこと、
はい、
あるある、
前段だったんですね、今
前段か、いやもう3聞きたいもん、モンちゃん
の、いや食べてよかったものをやっぱり休みのさんのラジオでやってたんで、
やりましたね、
はい、私を食べてよかったもの
をぶつけていくわけね、
いいですね、
はい、言ったら言ったら女
の子、有益な情報ですからね、
はい、うん、なんか食べてよかったものがいっぱいあると思う
んですけど、なんでそこで笑うの、怖いって
小学生の作文みたいな、
私は食べてよかったものだけではなく食べた後に
何
食べた後に、はい、聞きましょう、聞きましょう、いいよ、
うんちになった時に気持ちよかったものを紹介したいと思います
。食べとけ何なんですか、
マジで言ってんの、
どうした、
すごいな、
ベスト3です、
行こう行こう、
え、行くんすか、
俺は勝ちあるぞ、
大丈夫ですかこれ、大丈夫だ、
俺はいいぞ、
3
位なんやろ、
第3位はレモンドーのウニレモン9%、
いや、水分だし、
今年は、はいはい、今年もたくさんお酒をいっぱい飲んで二日酔いになったのですが、
はい、
二日酔いの日の朝に出るうんちは普通のうんちと違います、本当にうんちや熱を帯びていて香りもいつもと違います、
なちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺ちょっと消えちゃってる、鬼レモン堂の何、
鬼レモン 9% でをたくさん飲んで二日酔いになった次の日の朝のうんちは格別なものとなりました、
ありがとうございます、本当に
この他のうんちが出るときと違いプラスチックが焼けるようなケミカルな香りがとともに熱いうんちができました、
ああなんかさ、この小学生が初めて官能小説書いたみたいな、これで3位、
しかも3位なんかいいことが言われてない、
ない、
いやだからこれからどんどん上質になっていきます、
ああなるほど、質が上がっていくんや、
なるほどっすね、
そういうことか、そういうこと、はいはいはい、
2
位お願いします、
はい、第2位は、
はい、
訳ありスーパーで90円で買ったアーモンドだけを1週間食べてた時のうんちです、
ちょっと待って、
なんか
ちょっと待って、
変わってきてますよね、変わってきてますよ、
いや気づいたよな、
はい、気づきました、
食べてよかったこのベスト3で、あの一つの評価軸としてそのうんこ、
うん、
出た時よかったうんこってのがあるんやけど、今 うんこが下になってる。
そうもう
出たうんこ、
よかったうんこランキングにな
ってる。うんこがありきでその前に食べたものをおまけで紹介してるになってる、うん、
あ大変だった。あとミックスナッツがですね、
はいはい、
あの 100g90 円だったかな、
うん、安いですよね、う
ん、で大量に買ったんですよ、うん、アーモンドアーモンド、うん、それがなんかあの安い、もう1年賞味期限切れてんのかな。
はえ
どういう訳ありスーパーで、あー
そんな売っていいんですか、そんな。
あ、それ大丈夫なんですよ。
あ、まあ、超ミスからね。
そうそうそう、
はい、あそうそうそう、
見たから大丈夫ですってやつを、うん、アメリカからやってきた、うん、カリフォルニアからやってきた、うん、アーモンドを90円だからすごい買っちゃって、いくら買ったのかなもう分かんないな、
うん、
1ヶ月ぐらい食しのげるぐらい買ったんで、
はいはいはいはい、
それを食べ続けてたら、ある日なんかあのその前に食べたものが全部一旦こうリセットされて、アーモンド、体がアーモンドだけになったらターンを感じたんですよ。これ今もう今アーモンドしかないなって、自分の体にはもう私は月脂類だと思ってた時に、うん、うんちが、やっぱりすごい良くて、
あ、よかったんや。
もまず香りがすごい高い、あのなんかスコッチウイスキーを思わせるような上品でスモーキーの
香りがワインの品種を変えちゃうもん何だって、その時だけメモ見なしやがって
あと、とてもうんちの質感が良くなりました。あの食物繊維豊富なため、
まあまあ、いわゆる、
はい、うん、ただあの前もこのラジオで話したことがあったんですけど、はい、ゲルに包まれて出てくるということがなくて、うん、これはやっぱりなんかでもやっぱ岩ってあの、うん、あれだし、あの例出していいのかな、ミスタードーナツにあるアーモンドのなんかかかってる、
あ、ありますね、
あ、ありますね、
あれのようなうんちが出てきました
出てきましたあとね、ゲルに包まれてるのをなんかいいと捉えてるのもよくわかんないよね。
ゲルに包まれてることってあります？
そうない、これはないって何回も説明したんだけど、あると、
あります。
ないないない、
共感のメールもいつもなかったら、でもゲル
ないよ、ないから
特殊でしょ。
まあ、1位はでも本当にみんなもよく馴染みのある食べ物ですね。
あ、何やろ。
1位はあの山形県産のスイカ
ちょっと待って、
いや別に
スイカはある、まあまあね、山形県を悪く言う
のよ。山形県産のスイカを食べた時やはりスイカは水分豊富なので、うん、うんちの状態もとても良くなります。うんちもゲルに包まれていて、
出た出た、
浮かなくていいぐらい
包まれない。
聞けよ。
やっぱり私は種も食べるし皮も食べます。種は
皮も食うの？
はい、種も噛まずに食べます。なのでうんち自体にアクセントがつき見栄えも大変良くなります。
なんかやっぱ変わってきてるんですよね。
いや怖いって何なの。
あとアクセントがついたからよしって感覚も分かんないです。
分かんない。
排出の時の気持ちよさが違います。
あー違うのね。
はい、以上。
そのボツボツしてる感じ。
はい、
ボツボツこの話
どういうこと
大丈夫なんです
か。何聞かされてる
の、この話
年のにか。
これが私の今年食べて良かったものベスト3でした。
いや違う
でしょ。ありがとうございます。
良かったうんちランキングベスト3でしょ。
いや違うよ、食べて良かったもので、さらにうんちになっても良かったものベスト3、いかがでしたでしょうか。皆様も2020年いいものを食べていいうんちを出していただければ幸いにございます、うん、はあ、どうでしたか。
いやーもうねその言葉がないですね。
いや本当にちょっともう なんて言ったらいいですかね。
久々に本物の狂気見たわ。
なんで
本物の狂気、ね、
山口さん服脱いちゃったし、あー恥ずかしいな、なんか
じゃあ言うな
つけ、
じゃあ言うなよ。
いやでもね、
めちゃめちゃうんこの状態をさ詳細に言うからびっくりした。
そうですね。いや本当スイカの種の話とか本当普通に気持ち悪い
ごめんな
感性の違いを完全に今感じたわ。
ちょっとびっくりしましたね。
いやだってうんこってだってもっと食べ物だから、あんまりそんな毛嫌いしなくたってよくないですか。いや
別にそんな毛嫌いしてるわけじゃないんですけど、
う
ん
う
ん、
私食べ物だってもううんこだと思って食べて
る。それはまた話が変わってくる
し、意味が違うじゃん。どういうことよ。
じゃ悪いことじゃないですけどね、うん、ただそんななんか品評家みたいになると本当ちょっと
そう
なんかね
ゾッとすんの
怖い人だなって思うよ、うん、
そう最後に恐怖植え付けても
らっちゃった向こうに行っちゃってる人だから完全にな
るほど。じゃあ
今回の放送ここだけでもいいよ。 突然笑いながら
確かに、
急に、ね、この感じをちゃんとねみんなに伝えたいわ。
あ、じゃあここだけ切り取って、
はははっていうのをこう最後フェードアウトして終わっても全然構わんけどね。
前半の話全カットで、
全カットして、
うんちになって気持ちよかった。
ちょっとメモ見せてもらってもいい？なんかちょいちょいさ見たり見なかったりさ、全然そんなこと書いてないやん
け。いや、うんちのやつは書いてますよ。ほら、
あ、もうここは
スモーキーのような
上品な、ほら、もうこの時点でうんこのことしか書いてへんやん。もうほんまそれ喋る気でおるやんけ。
そうですけど。
いや、だってかんないよ、こっち。
あ、このラジオなんかもうほとんど9割がうんこの話でしょ。
いや、そんなことない、
そんなことはないで
しょ。うんこの話かシュプリームの話しかしてないでしょ。
シュプリームと死の話ね。
すごい3個ですね。死とシュプリームとうんこ。
まあでも確かにやってて楽しかったのはこの3つの話ね。
一番盛り上がったのは正直
死とうんことシュプリーム
か、ね、すごいですね。
この話を行ったり来たり、シュプリーム買いてえなっていうのを行ったり来たり、うん、結局シュプリーム買わないで2019年終わっちゃった。そうシュプリーム唯一持ってる休みのさんが来た。
いやいや、確かに山口さんだって持ってます。
え、売っちゃったんですよね。
なんか持ってたっけ。
え、タオル持ってませんでした。
タオル持ってんねんけど、嫁がやっぱりその価値分かってないのよ、シュプリーム。
はいはいはい、はい、
だからネームタグみたいなところに、はい、見たら、娘の名前書いてあった。おーっと思って、すごい、なんかね、そのシュプリームのロゴがもうジルコニアで、はい、ブリンブリンになった状態が描かれたタオル、
はいはいはいはい、
そこに俺の娘の名前書いてあった。
めっちゃ面白い。
いい話ですね。めっちゃいい話。
まあ、これいいお名前シールか。お名前シール。
まあ剥がせるんですね。
まあ剥がせるんやけど、もうずっとそのままし
てる。いいじゃないですか。うん、
この話で締めくくろう。
いい話ですからね。
うん、それはいい話、ね。
それで終わろう。本当に、うん、今急になんか魔法が解けたように冷静に。何の話したの私。
すごいな。
すごいわ。
最悪な話しちゃった。
はい、じゃあもうね、はい、来年もよろしくお願いいたします、ね。はい、休みの
時間。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もね、よろしくお願いします。はい。